と叫んだとあります。その封印が破られた時に一人の王様に仕えている人がその巻物の内容を、まあ、大きな声で読み上げたんですね。すると王様に仕えている人たちは皆ひざまずいて万歳を叫んだんです。その時に王様はその王様であることが目標五章二節、また私は一人の強い御使いが大声で振り広めて、巻物を開いて封印を解くのにふさわしいものは誰かと言っているのを見たと書いてあります。問題は誰が封印を解くことができるかということですね。誰が被造物を救い、そして解放することができるでしょうか。誰が本当に平和をもたらすことができるでしょうか。誰が主なる神の永遠のご計画を成就することができるのでしょうか。ここにおいて答えるものは誰もいず、ただ沈黙だけがありました。三節を見ると分かりますね。三つのことが明らかでした。第一番目は手にも誰もおらず、二番目は地上にもおらず、三番目に地の下にも誰もいなかったのです。三回誰もいない、誰もいない、誰もいないと書かれています。誰もふさわしい人がいないということは、誰もできる人がいないという意味です。これがヨハネがどうしていいかわからなくなったということの理由であります。ヨハネの時代というのは、皇帝崇拝を要求したドミツィアン皇帝の時代でありました。彼は平和と人の幸せとを約束したのであります。しかし、ドミツィアンというのはどのような人であったのでしょうか。ドミツィアンは神のご計画を成就できるような聖なる、義なる、清い人であったのでしょうか。前に言いましたように、これは知識とか意志とかの問題ではなく、できるかできないかの問題です。人は今日の世界をどのようにすればこれを良くすることができるかということは知っております。しかし誰もこれを本当に実現することができないのであります。ガブリエルとかミカエルとかいう天使たちでも神のご計画を実現することはできませんでした。また神によって取り去られたエノクでも、神の友と呼ばれたアブラハムでも、神の御心にかなったと言われたダビデのような信仰の人たちでさえも、神のご計画を成就することはできなかったのです。この世は神の御心に反しています。悪魔と悪霊とが神の御心を否定しております。誰が神のご計画を成就することができるのでしょうか。多くの人々がローマの皇帝のように約束をいたしますが、誰もそれを成就することができないんです。ローマの皇帝は、あなたはそれにふさわしいものであると挨拶を受けていたのです。しかし、その当時の教会は現実を見て、ローマの皇帝が そのようなものでないと相手言ったのです。昔の言葉で次のようなものが残されております。当時のクリスチャンたちの、取った態度を表す言葉ですが、すなわち、人間好きない王様が町に入ってくるときには、人々は次のように言ったものである。彼は強い。と人は言うが、我々キリスト者は、彼は弱いと言い、人が彼は飛んでいると言えば、我々は貧しいと言い、人が彼は物知りであると言えば、我々は彼は無知であると言い、人が彼が慈悲深いで言えば、我々は彼は残念であると言い、人が彼が正しく忠実であると言えば、我々はそれらが皆嘘だ。彼が偽善者であるという。この、言葉が、初代教会のクリスチャンたちの、残されているものであります。聖書は、善人はいないと書いてあります。すべての人が罪人で、義人はいない、一人もいないと書いてあります。誰も自分を救うことはできず、誰も自分をよりよくすることはできないんです。誰もこの世の中において平和と調和の国を作ることができません。このことを知った人々は失望し、またノイローゼになります。ヨハネでさえも、解く人がいなかったので、涙を流したのです。ヨハネはいかにすべきかがわからなくなって、打ちのめされてしまったんです。この世は、またさらに悪魔の支配下に、おかれなければならないのでありましょうか。被造物のうめきはまた続くなければならないのでありましょうか。深い悲しみにヨハネは落ちたのです。ヨハネはこの世界に呪いが置かれていると思ったのです。多くの努力、多くの苦しみ、多くの涙にもかかわらず、この世は少しも良くはならない。この世は闘争と幸福、勝利と敗北、得ることと失うこと、抱くことと叱ること、生きることと死ぬことの意味のない循環のように思われたのです。多くのことが起こるけれども、同じことの繰り返しのように思われたのであります。なぜなのでしょうか。ヨハネはコロナの苦しみのゆえに泣いたんです。信者たちもまたこの世の苦しみとこの世の矛盾の下で悩んでるんです。人は誰も不意の解く者はいないということを知って、このことを通して主なる神に立ち返るべきであるのです。真の救いは人間からではなく、神の救い主、すなわちキリストから与えられるものです。法と息子は、まず本心に立ち返り、そして父の家へ帰ってきたんです。悔い改めなしには、罪との断絶なしでは、聖霊を通しての心の改心なしには誰も救われないんです。改心とはまさに新しく作り変えられることに他なりません。主なる神は根本から作り変えたく思っておられます。また主は 宗教的狂信者を望んでおられるのではありません。全く新しくされる人間を望んでおられます。人間が必要としているものは決して倫理的、道徳的な基準や宗教ではなく、イエス・キリストご自身との直接な交わりを持つことなんです。誠の救いはただ、改心することによってのみ与えられるものです。改心することなしには救いも、解放も、希望も与えられません。たとえあなたが非常に立派な人格者であったとしても、あなたはイエス・キリストと出会い、イエス・キリストを体験的に知ることによって、新しい人生の出発をしなければなりません。イエス様と生きた交わりを持っていない人は誠に憐れむべき人であって、その人には一番大切なものは欠けています。イエス様は束縛されていたものを解放してくださり、貪欲なものを心豊かなものに変えてくださり、官人の罪を犯したものを平安を持ったものに変え、自己主張をしてばかりいた人を謙遜なものに変えてくださるのです。あなたもすでに新しい人生を出発なさったのでしょうか。あなたも新しい永遠の命に至るべき改心して生まれ変わったのでありましょうか。もし新しい命を持っていないのでしたら、今日早速イエス様の身元に来てください。そして次のように祈ってください。イエス様、私は罪にまみれた。なよのない人生を送って今日に至りました。しかし、どうかこの私にも新しい命をお与えになってください。このようになさるなら、本当にイエス様があなたを新しく作り変えてくださることを身をもって体験することができます。